Today we're going to kind of jump around a little bit.
今日はちょっといろんなところにいろんな聖書の箇所に飛び回ります。
Have you ever had the experience where you thought you should do something and you thought you should do something and you didn't do it and then you realize that you really should have done it?
こういう経験ないですか？ああってあれをするべきだするべきだってずっと思いながら、結局しないままでいるっていうことに気がついたっていうことないですか？
Yeah. You know, don't forget your umbrella. Don't forget your umbrella. Don't forget your umbrella.
例えば、傘忘れたらあかん傘忘れたらあかん傘忘れたらあかんと思って、yeah. 思ってる。
Yeah. And you knew.It. You knew you were supposed to remember.
で傘をちゃんと持って帰らないといけない忘れちゃいけないっていうことをちゃんと頭に叩き込んで分かってるって思ってるんだけども
But it's a sunny day, blue sky.
でも空がすごい晴れてて
yeah, and everything is perfect. How could I need an umbrella?
もうこんなに晴れてて綺麗な空だったら、傘なんていらないだろうっていう
But there's something inside.
だけど、
something inside
ああ心の中にこういう思いがあります
誰のこれいいね。
老眼。
これもらうわ。okay. And、so we're going to talk a little bit about guidance.
で今日は導きっていうことについて話をしたいと思います。
And、we're going to learn from a、place in the Bible that's over 3,000 years old.
もう3000年以上も。の古さのところから学ぶわけですけれども、
Most likely King David wrote these things.
で、おそらく、ダビデ王が書いたものだと思うんですけれども、詩編ですね。
And at first we're going to look at little pieces here and there throughout the Psalms.
まず詩編のところを、ちょっといろいろ飛び回りながら読んでいきたいと思うんですが。
Now we need to get in our mind what this guy was doing 3,000 years ago.
この頭の中に置いとかないといけないのは3000年前にこの人が何をしていたのかどういうことをしていたのかっていうことですね。
Well, most likely, it was in the middle of the night.
夜中ですね。多分おそらく夜中だと思われるんですけども。
And he wasn't able to sleep very well.
寝ることがなかなかできなかった。頭の中いろんな思いがこう駆け巡ってるんですね。
Different stresses and worries.
いろんな心配とかストレスとかっていうものが抱えています。
And when he couldn't relax like this in the middle of the night, he would get up and he would start to write.
で夜中になかなかそういうこといろんな思いがこう頭の中を巡っていてなかなか、ね、眠れない時にもう起き上がってこういろんなこと知るし。こう記し出したんですね書き記し始めたんですね
yeah,、or sing.
うん、または歌を歌うっていうことをしていました
yeah, in the middle of the night.
夜中にです
And since he was the king, it didn't matter. He was free to sing all he wanted, and he didn't have to worry about the person in the mansion next door hitting the wall and saying, "Shut up."
王様なので夜中にこうむくりと起き上がって大声で歌っても全然王様なので関係ないんですね。隣のマンションの人がちょっとうるさいですよって文句を言いに来ることもないわけです。
Have you ever been talking, and maybe you're talking to someone, and you're just chatting about the day?
例えばこんなことはないですか誰かとその日一日あったことをいろいろ話しておしゃべりをしています。
Yeah, and you're just passing the time. You're just talking.
で、もう話している間にどんどん時間が過ぎていって。
And then suddenly, something that you say is really important.
で突然ですね自分が言ったことがすごく重要だっていうこと
yeah, I remember one time I was working in a carpet factory.
カーペットの工場で一時働いてたことがあるんですけれども
and、it was my shift and I went on to the floor of the carpet factory. I was going to begin my work.
で自分のシフトだったのでそのカーペットの、部署に行ってで自分の仕事を始めようとしたんですね
yeah, and there was this guy and he was standing thereAnd he had this sour look on his face.
で、こういう男の人がいて、もう本当にこうしかめつらしている
んですね。It looked like he had eaten three or four 梅干しat the same time.
3つか4つ梅干しいっぺんに口に入れたみたいな顔してるわけです。
And I saw him and I thought I would make a joke.
で、その人を見かけたので、ちょっと冗談言おうかなと思って。
And I said, "What's the matter with you?"
で、一体どうしたのって声かけたんですね。
What did you do? Have a fight last night?Slap your wife and get into trouble or something?
昨日なんか奥さんと喧嘩して奥さんを叩いてなんか大喧嘩になったりしたわけ、yeah. っていうふうに言ったんですね。
How do you know?
そうしたら冗談で言ったのになんでわかるんっていう顔されたんですね。
And I was like, whoa! Because I was I was just trying to make a joke.
冗談で言おうと思う、冗談で言ったつもりなのに当たってしもたんですね。
And I thought, how did that happen?
で、どうしてそんなことが起きちゃったんだろうと思って。
But sometimes when we speak,God can take hold of our words.
時にその私たちが言葉を発する時に、神様がその言葉をこう、なんだっけ、What did you say?
Take hold of our words.
その言葉にこう意味をもたらすようなことがあるんですね。
Yeah. And here is, David in the middle of the night. He's writing, he's unloading his feelings and concerns to God.
でダビデはこうその夜中にいろんなことを書き記して自分の心配とかストレスとかいろんなものを神様にこう吐き出すような作業をしてたわけですね。
But as he's doing that,
でそれをしながらですねしているうちに
チラ
ッチラ
ッ A prophetic word.
予言の言葉がバッと来たんですね、
yeah. Of the birthOf Jesus Christ.
イエス・キリストの誕生についてです。
That would only, that would happen a thousand years later.
それが千何千年も後にそれが起きるっていうことなんですけれど。
Yeah. Yeah. Then he'd be writing a little more.
でもっとそれを書き進めていったんですね。
And he didn't, you know, probably didn't realize it at the time.
でその時は多分書いてる時には気がつかついていなかったのかもしれないんですけれども。
But something that he wrote also was not about him.
で書いたことでそれが、
It wasn't about him.
David. ダビデ王のことではないことがあったんですね。
But somebody in the future,
でもそのずっと先の話、未来に関することで書いたことがあったんです。
And so there were these little things, prophetic things throughout the song.
でそういうふうに予言の言葉が詩編のいろんなところにこう散りばめられているんですね。
And I'd like us to just take a look at just a few of them.
でそれをいくつか見ていきたいなと思います。
Yeah, for example, let's look at 45, Psalms 45, 6 and 7.
まず、詩編の45章の6節7節を見ていただきたいんですけれども。
6 and 7. Your throne, 45, 6 and 7. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
はい、詩編の45章6節7節を読みします。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。
And if you look at the wording here, somewhere there he's not writing about himself.
こういうふうに御言葉をここ見ていくと、こう自分のことを書いているのではないということが分かります。
But he's talking about a future coming Messiah.
その先にやってくるであろう救い主について書いているんですね。
He's not talking about a common man here.
その一般の人のことを書いているのではない、話をしているのではないんですね。
And then we have over here, let's look at another one over here.
もう一つ見たいと思うんですけれども、詩編の40章
47 and 8
7節。
Then I said, Here I am, I have come, it is written about me in the scroll. I desire to do your will, O my God, your law is within my heart.
はい、40章の7節8節。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。
Again, he's not talking about himself here.
ここでも自分のことを書いているのではないんですね。
yeah, he's talking about, prophetic words for the Messiah who is coming.
この先にやってくるであろう救い主についてここでも書いているんですね。 yeah.
Then let's look at another one. Psalms 118, 118.
もう一ついきたいんですけども、詩編の118章
118
Very famous place here. The stone the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes.
ここはとても有名なところなんですけれども、22節23節、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。
Again, this is not talking, if you look at it carefully, it's not talking about himself.
ここも、自分のこと、ダビデ王のことを書いているのではないんですね。
No. He's talking about somebody in the future who is going to get rejected.
ここではその拒否される拒絶されるそういう存在の人が出てくるっていうことが分かるんですね。 But because of that
rejection, a new foundation stone is going to be laid.
でその拒絶されるその人の上にそれが礎になり基盤になり、新しいものが建てられ上げられていくっていうことなんですね。
Psalm 16, verse 8 to 10.
次は詩編の16章。の。
Psalm
16. 8節から10節。
You get there first, that's good.
はい。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。
Look at this here, especially verse 10.
特にこの10節ですね。
I'll start with 8. You have set the Lord always before me because he is in my right hand. I will not be shaken. 9. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy Spirit, Holy One, see decay. You have made known.To me, the path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. This is not talking about David here.
これもダビデのことを書いてるのではないんですね。
This is talking about some kind of a resurrection here.
その何かこう復活する、蘇るっていうことについて話をしてるんですね。
And all through the Psalms, there are these little comments throughout the Psalms. I've only picked out a few here.
で詩編をその全般を通してこういうふうにこう予言の言葉がいろんなところに少しずつこう散りばめられていて今見たところっていうのはほんの一部なんですね。
Yeah. And he's just writing in his journal, praying, singing, and these prophetic things are just being dropped on him.
で、ダビデはそうやってそのずっとこう日誌のような感じで日記のような感じで書き記すんですけれども、こういうふうに予言ですね、っていうものをずっと書き記していってるんですね。
yeah, you know, David, could you come and just share this is the new David, not the King David but
でこれはあのキングダビデではないんですけど、yeah. デイブもう一人のデイブに来てもらって
he told me, here he is in Japan helping us with God's work here in Japan.
デイブはここに、まあ、来てあの日本のこの働きをいろいろ手伝ってくださってるんですけれども、
yeah. and you know when I first saw him, I thought, "Whoa, why Japan?"
で初めてあのデイブに会った時はどうして日本どうして日本なの日本なのいろんな国があっていろいろ他にも選べる選択肢があったのにどうして日本なのと思ったんですね。タヒチとかなんかこうあったかいところ気候のいいとことかでもよかったんじゃないのっていうふうに思ったんですね。
He shared with me a little story from his experienceThat you discovered not so long ago. Can you just take this mic?
でそうするダビデじゃないやデイブねデイブがシェアしてくれたんですねどうして来たのかあのどうしてかっていうの。
Hello, okay. That was 8 years ago, Rob. When you thought that?
Yeah, that 8 years ago.
Yeah. 8年ぐらい前の話なんですけども。
Well, God did choose a tropical country, but I left it.
Yeah, I
was born and I grew up in Australia.
And when
I was a little boy, apparently I wrote, like many little children, I wrote myself a little book.
I
can't tell you the exact age. It's probably 5 or 6, or maybe at the latest 7 years of age, I wrote this.
And
I don't actually have any clear memory of writing it.
Yeah,
but I went back to Australia. Let's see, Christmas last year, and I met my mum, and she said, I found something very, very interesting. Let me show it to you.
去年のクリスマスに、実家に帰った時に、私の母がすごい面白いものを見つけたので見せてあげるわって言って見せてくれたんですね。
Yeah. So, that, so I'm 50 years old this year, so this is going back 44 years ago.
Yeah.
And she went through some old stuff of mine she found buried in a cupboard somewhere, and she pulled out this little book that I'd written.
で、ちょっと古いこう私の持ち物とかいろんなものを私の母が、いろいろ片付けたりしてて、この本を見つけたんですね。
And, there's no doubt about it. I did write this. Because I could see my handwriting.
もう自分の、が書いた字っていうのが分かるので、自分が書いた本だっていうふうにそれ見たら分かったんですね。
And it had the author's name, by David Anderson, written in very poor writing.
で、かわいい字で、デイビッド・アンダーソンって私の名前を、でによって書かれたっていうふうにちゃんと書いてあったんですね。
And you know what the title of the little book was?
で、そのちっちゃな本のタイトルが何だと思いますか?
My Life in Japan.
Yes. 日本での私の人生っていうタイトルだったんです。
How did God know?How did I know? I don't know.
どうして私がそんなことを知ってたか、私は分からなかったです。神様がご存知だったんですね。
And so 3,000 years ago, a King David was writing this.
で、3000年前に、ダビデ王がこれを、この詩編を書いたんですね。
Not realizing that some of what he was written was a prophecy about something in the future.
で、自分が書いてることが、その先の予言になっているっていうことに気がつかずに書いてるわけです。
And here tonight we have another David.
で、私たちここにもう一人の、ダビデがいるわけですけども、デイビッドがいるんですけど、
Not a king except at his house.
家以外では王ではないわけですけど。
Yeah. But he also was writing one day.
彼もある日その日記のような本を書いたわけですね。
And God must have got a hold of him and caused him to write those few words.
で、神様がそのちっちゃなデイブを捉えて、そのいくつかの言葉を神様がデイブにこう、書かせたんだと思うんですね。で、人生の中でずっとその先、デイブのちっちゃいデイブが大きくなった時に、それが励ましになるようにというふうに神様思われて、それを書かせたんだと思うんですね。
And so what I'm saying is that God can guide you.
で、私が皆さんにお伝えしたいと思っているのは、神様は皆さんのことを導くことができる。
Today,
今日、この今、この瞬間ですね。
And we need guidance, especially today.
そして私たちは特にもう今、この時代に本当に導きが必要な状態だと思います。
Yeah. Everything looks so unstable in the world.
もう全てのことがこの世の中で起きていることが本当に不安定なように感じます。
And what is a lie? What is true? We don't know.
何が嘘で何が本当のことなのか真実なのかということがもう分からなくなっています。
And so again, it becomes very important that we beSensitive to God's guidance in our life.
なので私たちの人生において神様の 与えてくださる導きに私たちが本当にこう敏感にそれをキャッチしていかないといけないと思うんですね。
So that we will be at the right place at the right time doing the right thing.
正しい場所、神様が用意してくださっている正しい場所で正しいタイミングで正しいことをすることができるようにです。
And, you know, every week before Easter, every year, I do some real soul searching my heart.
イースターの前になると毎週その自分の心をこう探るっていう作業を私はするんですね。
Yeah, because actually when someone says, when I was a little boy, Easter Sunday, whenever someone said Easter Sunday, I got excited.
いつもその小さい時からそのイースターサンデーになる ともう近づいてくるとワクワクするんですね。
Why?
どうしてでしょうか。
Chocolate.
チョコレート。
Because at our church there was a egg hunt.
私が行ってた小さい時行ってた教会ではエッグハントっていうのをやってたんですね。
And we would run around the yard in the church looking for these colorful eggs.
で教会のお庭の中にこう隠されているいろんな色をしたカラフルな卵の形をしたものを探すんですね。
Many of them were just boiled eggs. I wasn't so happy about that.
でほとんど多くの場合そのゆで卵に色つけて殻に色つけたような卵でそれはあんまり嬉しくなかったんですけど、
but this was Yokohama,
でも横浜だったんですね。
And
これが
some of them were US military base PX store chocolate eggs.
でだけどゆで卵が多くあったんですけどもその中でもいくつかはそのミリタリーのところの人もいたのでそこから来たそのチョコレートもあったんです。
Yeah, and I couldn't go into the military store and get those things.
でミリタリーのそのお店には私は行くことができませんでしたからその、チョコレートとかそういうのを手に入れることができなかったものなんですね。
And sometimes,
でも時には
there was a chocolate, silver or golden rabbit.
チョコレートでできた、シルバーとかゴールドのウサギの形のものがあったんですね。
rabbits, but, anyhow, there was rabbits.
で別にその聖書の中でイエス様がウサギが大好きだったっていう記述は全然ないんですけどもとにかくそれウサギの形をしたものだったんですね。
And so, even todayPeople are getting ready right now in America and other countries. They're boiling eggs. They're putting color on them.
今でもそのイースターが近づいてきたアメリカではですね、卵を茹でて殻に色をつけたりとか、そのイースターエッグハントの準備をいろいろしてるんですね。
And they're going to do everything the way they did it last year.
で去年やったようなことを、毎年やってるんですね。
And the year before.
その前も同じような感じです。
And like 10 years ago.
10年前も。
And 20 years ago,
20年前も
and 50 years ago,
50年前も
But the reality is,
でも現実には
He's coming back. Jesus is coming back.
イエス様が帰ってくるんです。
And eggs have become our normal.
で卵が
Easter eggs have become our normal part of the Easter.
でその、イースターエッグのその卵っていうのはもうイースターではもうお決まりのものになってるなってくる。
But that's not what the Bible talks about.
でもそれは聖書の中にはそういうふうには書いてないんですね。
The Bible says, someday I will return the same way that I came.
聖書の中には私は私が去ったように同じような形でもう一度戻ってくるっていうふうに書いてあるんですね。そしてその時には全ての人が分かるだろう。自分私が帰ってくることをもう全ての人がそれを知るだろう。
And Jesus, he left sometime in the springtime.
でイエス様はその春のいつかはっきり分からないんですけども、去られたわけですね。
April, maybe.
4月かもしれないです。
Yeah. Sometime around now.
今のこの時期この辺りっていうことなんですけど
sometime I'm gonna come back.
でいつかまた私は戻ってくるよっていうふうにイエス様は言われたわけですね。
And we need to remember that.
私たちはそのことを覚えておかなければいけないんです。
Because sometime it's gonna happen.
いつかそれが起こるわけです。
Yeah, and a lot of people are gonna be shocked.
そしてたくさんの人が本当にショックを受ける驚くんですね。
They're gonna be holding their chocolate eggs.
チョコレートの卵の形をしたチョコレートを持った人たちが
And their chocolate rabbit.
でウサギも持っているわけですね。でもうそんなことをやっているうちにそうこうしているうちにイエス様が帰ってくるんです。
And so, before Resurrection Sunday, Easter Sunday, which is this week.
今週がその、復活のイースターなんですけれども、復活祭なんですけれども、
It's a time for us to search our hearts.
私たちの心を探る時だと思うんですね。
Am I ready? If he chose to come.
もしもこの時にイエス様が帰ってくるっていうことを決められて帰ってこられたら、私は準備ができているんだろうか。
Would I be ready?
私は準備ができているんだろうかと考える。
Do I have a heart of forgiveness?
私は人を許すっていう心をちゃんと持っているんだろうか。自分の周りの人を愛してきているだろうか。周りの人に憐れみを示してきているだろうか。恵みを与えてきているだろうか。あるいは周りの人を裁いてずっと生きてきているんじゃないだろうか。今週は本当に私たちの心をそういうふうに探っていくっていうのがとても重要な時だと思います。そして何が起きているかっていうことをこうしっかりしっかりこう気づいていくことができる自分になる必要がある。
I'm not going to say he's coming Sunday. I'm not going to say that.
日曜日にイエス様が帰ってくるって言ってるのではないんです。
But I think rather than becoming used to Easter eggs and this kind of thing.
でもそうやってなんかこうイースターのチョコレートの卵とかそういうことに慣れてしまってそれを習慣にしてしまうのではなくて、
It's a time that we need to prepare our hearts.
私たちが自分たちの心を準備するっていうこと。
Yeah. If he did choose to come.
もしイエス様が戻ってくるってこの時に戻ってくるっていうふうに決められたら、私たちがその喜びを持って、そしてもう本当に喜んだ嬉しい涙を持って迎えることができるだろうか、あるいは恥ずかしい思いでいなければいけないんだろうか。なのでこの今のこの時期に本当に私たちがそういうことに気づいておく必要があると思います。マルコの13章、
Mark 13. You go first. You faster. You're right there. 31 to 35.
マルコの13章31節から35節を読みします。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。
Okay. I will read from chapter 13 verse 30. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house in charge of his servants, each with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch. Therefore, keep watch. Because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight,Or when the rooster crows at dawn, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say, everyone, watch.
Rob, I didn't read till 30.
ごめん盛り上がっちゃってそこまで行って、
すいません、日本語では35節までしか読まなかったんですけども、36、37もちょっと読みますね、36節。主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。
So we need to have a watchful attitude all the time.
だから私たちは本当に目を覚まして、そのこうなんだろう、見張ってる目を覚まして、目を見張っていなければいけないんですね。
That is, we're ready anytime if he should come, that we are forgiven, we are showing grace, and we are showing most mercy to people.
私たちがそのイエス様が帰ってくる頃には、その周りの人を許し、憐れみを示し、受け入れている、そういう状態でなければいけないんですね。
Yeah. And many times God will give us little words of guidance for our life.
で、多くの場合私たちが人生を歩んでいくに間にイエス、神様は私たちにその導きの言葉というものを与えてくださるんですね。
Maybe when we're writing a letter,
私たちが手紙を書いている時かもしれないし、
or maybe in our, diary or our journal,
日記を書いている時かもしれない、
or it may be when we're talking to someone,
もしかしたら誰かと話をしている時にそれが与えられるかもしれない。
This kind of thing sometimes happens to me with my wife Rachel.
こういうことが私の妻のレイチェルには起きるんですけども。
And we'll be talking at the dinner table.
夕食を食べてる時に話をしてるんですね。
And she'll say, "What do you think about this?"
で、これどう、このことどう思う？って言って聞いてくるんですね。
And I say, "Well, you know, I think about it like this and this and this," and I'm explaining my idea.
で、それだったらこうこうこうこうはどうかなっていうふうに私が持ってるアイデアを説明するんですね。
And she's listening, looking kind of bored.
で、で、私の奥さんはそれを聞いてるんですけど、ちょっとこう、顔の表情はつまらなそうな顔して聞いてるんですね。ああ、そうなの、そうなのって言って聞いてるんですね。
Then she'll do this.
そしてこういうことをするんです。
Just a minute.
ちょっと待って。
What did you say?
今なんて言った？
Get a pencil, get a pencil.
ちょっと鉛筆、鉛筆、鉛筆。
Say that again.
もう一回言って。
Yeah, and I'm like, what did I say?
で、何言う、なんて言ったっけ、なんて言ったっけってなるんですね。なんて言ったっけ。
Yeah, I said this. She said again.
ああ、確かこう言ったな。で、もう一回言ってっていうふうに奥さんが言うんですね。
That's it.
それだ。
That's what I was looking for.
それが私が探してた言葉。
Yeah, it was.
本当にそうなの。
And...I realized something.
で、気がついたんですね、私。
When I was saying those words,
その言葉を私が話をしているときは、
my heart was burning.
私のその心がすごく燃えている感じがするんですね。
And the Bible tells us that when we can receive the power of God's Holy Spirit,
聖書にはもうこう書いてあるんですね。私たちがその聖霊を受け取るときに、
and fire.
火が。火も受け取る。
And the fire is not talking about some kind of, you know, fire. We're talking about that.
その火事の火じゃなくてですね。
No. It's talking about the Spirit of God burning on the inside, a warm, good feeling.
神様の霊がこう自分の内でこう燃え立っているっていう、何かこう温かい、そういう感じなんですね。
Yeah. Matthew chapter 3, 11,
マタイの3章なんですけれども、
Matthew chapter 3, 11, He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
マシュじゃない、マタイの3章の11節ですね。11節だよね。すいません。マタイの3章11節、私はあなた方が悔い改め、あれこれだってる、
間違えたかな、読んで
る、はい、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。
これ
当てた、これです。
And you know, there was a, after Jesus rose againhe appeared to two disciples who were on a walk.
イエス様が復活された、蘇られた後に、弟子2人にが歩いているところで出くわしたわけですね。
Luke chapter 24,
32. ルカの、どこだっけ？
Luke chapter 32.Luke 24:32.
24の32節、ルカの24の32節。
They were walking along, and this man came up to them, and this man was Jesus, and they didn't realize it.
で、その、2人がこう歩いてるところに、イエス様が近づいてきて、だけどイエス様だって気がつかなかったんですね。
Yeah.
で、そこなんですけども、そこで
And he was explaining to them about the things that why the Jesus died on the cross and this kind of thing.
で、イエス様がどうして十字架で亡くなったかっていうようなこう説明をしてるんですね。
And then he went away.
そして、イエス様が行ってしまう。
And left those two.
で、その二人を残して行ってしまったんですね。
And then they suddenly realized.
で、そこで気がつくんですね。
Yeah.That was Jesus.
今のイエス様だっていうふうに気がつく。
Look what they said. Were not our hearts burning within us?、う
ん、でそこにその書いてある32節のところなんですけれども、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心はうちに燃えていたではないかって書いてあるんですね。
They realized God was speaking.
神様が語りかけてくださっていた。
And I think we need to become very spiritually sensitive now.
私たちは本当に霊的にすごく敏感である必要があると思うんですね。
And the way we can do that is say, God, if you love me, I want to know you.
どういうふうにしたらいいかというと、もしあなたが愛してくださってるんだったら、私はあなたのことをもっと知りたいと思います。
Yeah. I believe that what your son Jesus did on the cross is for me.
あなたの独り子であるイエス様がしてくださったことっていうのは私のためであるということを信じます。
I invite you to guide my life.
どうぞ私の人生を導いてください。
And pay attention to your thoughts.
そして、自分の考えに目をやる。
Pay attention to your dreams.
自分の夢とかにもう目を置くんですね。
Pay attention to what people say to you.
で周りの人がどういうことを言ってくれるのかということにも目を置く。
Pay attention to your heart.
自分の心にもこう耳を澄ませてみる。
Yeah, because God can speak today too.
神様は私たちにこの今のこの時代でも私たちに語りかけてくださることができるんです。そして私たちが神様に近づけば近づくほど神様は私たちに話しかけることが容易になり導くことができるんですね。そうやって私は自分の心を準備していきます。朝、歌を歌って賛美をして心を整えていきます。
tuning my heart.
自分の心をこう、整えていくんですね。
Yeah. And then I'll just be walking along, maybe talking to someone.
で、歩いてこう歩いてたり人に話しかけたりするんですけども。
And we're just talking casually about the weather and something like that.
で、天気の話とかこう何でもない話をするんですが。
And then suddenly,
そしたら突然。
I feel.
その心が燃えるっていうか感じを受けるんですね。そうしたらその喋っている相手の人に対してこういう導きをこう与えられてくるんですね。私たちは本当に神様の導きが必要な時代に生きています。すべてのことが不安定です。ものすごく安定してしっかりしているような会社に見えても突然弱くなってしまう。
Places that looked so safe became unsafe.
安全だと思ってたところが安全ではなくなってしまう。
And so we need to be watchful.
だから私たちは気をつけていなければいけないんですね。
Humble.
へりくだって。
Open to God's guidance.
そして神様の導きに心を開いていなければいけないと思います。
And so this is how we can prepare our hearts.
こうやってこの時代に私たちは心を準備して整えていくことができるんだと思います。
Now this Friday night we're going to have a special prayer meeting here.
今週の金曜日に特別な祈り会を持ちます。
Friday night is the night that we remember Jesus dying on the cross.
金曜日はイエス様が十字架にかかられたことを覚えておく日です。覚える日です。8時半ぐらいから祈り会をしたいと思っています。私たちの心を本当に神様との関係を正しい関係で持つためにですね、神様が導いてくださっているその行く手で導いてくださっていることを私たちが見ることができるようにです。
The 3000 year old David needed guidance.
3000年も前にもそのダビデが導きを必要だった。
The modern David needed guidance.
そして現代のデイブにも導きが必要。
And we also need guidance.
私たちにも導きが必要です。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの身元に集まっています。
And many of us are here because we want to know you.
ここにいる多くの者があなたのことを知りたいと思ってここに集まっています。
Yeah,
We want our lives to be useful in your eyes. 私たちのこの与えられた命が本当にあなたの目から見て役立つもの、価値のあるものとして生きていきたいと思っています。
Now, every year we have this Easter celebration.
毎年私たちはイースターのこのお祝いをします。
And for children, there are chocolate and eggs and
things like that. 子供たちのためには卵、エッグハントとかチョコレートとかというものを用意しています。
And we sing resurrection songs.
そして私たちは復活についての歌も歌い賛美します。
But Lord, also I pray that you will work in our hearts.
でもどうぞあなたが私たちの一人一人の心の中で働いてください。私たちのそれぞれの心を柔らかくしてください。あなたの導きを私たちがこの今日今のこの時代でも受け取ることができますように。このことをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。